なんか前回のフォローあんの？
前回のフォローですか？
うん、あの全部見てんの？アニメ？
いやもうだいぶあの絞りましたよ。
あらら、ら
さっき ATX で無料放送をやっていた獣フレンズを見ながら食事をしてたんですけど、起きたばっかなんですけどね、私さっき起きて適当に飯を作って見るか、したらあの眠くなっちゃいましたね。
これがまあ、獣フレンズを見て
あのつまんないとかじゃなくてね、心地いいっていう言い方をすればいいんじゃないですかね。
あとあのこの前さ、前回さ、あのフラッシュゴードの話したじゃん、見ると必ず寝るって言ってたやつ、僕最短ね、あの、まずあれなんだ、アバンタイトルっていうの、あの、はい、スタッフとかタイトルが出る前にちょっとあんじゃん、
はいはい、
ちょっとあって、であの例のフラッシュの音楽で
こうオープニングはね、
オープニング始まるじゃん、
アメコミみたいなやつが、
そうそうそう、あそこで寝た最短はあそこ、うん、あのフラッシュの音楽流れてる間に寝たわ。
まああのオープニングも全然ワクワクしないっていうか、
なんかアメコミの漫画の切り張りみたいなやつ、
音楽はもちろん素晴らしいんですけど、いやわかんないですよ、あれね、その公開当時あの音楽も衝撃的だったでしょうから、おそらく
だったのかな分からんけど、あ最近知ったのはね、なんあそこ住んでるところがジャパリパークって言うんでしょ。
そうですね、
ジャリパークだとずっと思ってたわジャリしかいないからジャリパークなんかあって、
そんなバカな、
そんな知識ですよ、う
ん、ようこそジャパリパーク。
ちょうどね、その獣フレンズも終わっちゃったからさ、本当タイム、あのうちの見ているツイッターのタイムラインはカンコレもガルパンも獣フレンズはたまにあるけど、うん、本当今なんかチューブラリン状態でね、みんなハマってるっていうのが特にない感じですけど、
まあそういう意味で言うと今期もね、今期やってるアニメで獣フレンズ並みにわーって広がったっていうのが今のところないですから、そういう意味ではアニメの話題自体が分散してるんじゃないですかね。
うーん、そうだよね、僕が唯一ね2話まで見せた桜クエストか、
桜
クエストもなんか本編見るよりも僕の考えた桜クエスト像が思いのほか面白くて勝手に妄想してるからうーん、最後あの村をこうね、キノコ探偵と主人公がさ、夜中に脱出とかしようとするんだけどさ、あっちの役所のさ、例の EK ワゴンに乗ってるやつが血まみれて追っかけてくるのよ。
それ、まあちゃんとオチがつくんならいいんですけど、別の名前で別の作品として作ってなんか発表すればいいじゃないですか。
あ、ちょっと引きこもりっぽい女の子いたじゃない。
うん、はいはい。
なんか前髪が短いさ、前髪パッツンみたいな感じ、
はいはいはい。
あの子はね、村の中で唯一の協力者だね。
もう勝手に話ができてるじゃないですか。
うん。で、メガネの人はね、その村の何かの秘密を知ってね、あの役所の人に殺されるんだわ。っていうね、妄想してたらなんか楽しくなってきちゃってね、なんか本編よりもなんか僕の頭の中のが楽しそうだなって。桜クエスト。
いや、うん、それはもう、なんか名前をひねるなり全く別なあれにチェンジするなりして作ったらいいんじゃないですか。なんかどっかのミステリー大賞かなんかに応募したら意外といけるかもしれませんよ。
あー、小説ね、なんかこう自分で書くと難しいもんだね、あの文章もね。
あ、そうですか。
まあ小説ね、読んでるとさこんなの俺でも書けるみたいなこと思っちゃうのがたまにあるじゃないだけどそれ実際書いてみるとね、全然うまくいかないって。
何が引っかかってます？
いや、例えば文章をずっと書いててさ、こう文の最後がだったのだっていうのが次でもだったのだってついちゃったりとかさ繰り返したりとかさ、
はあ、
あとまあなんつうの、こう同じ言葉を何回も使ってたりとかね
うーん、なるほどね。それでよくね、語彙がないとか言って、批判する人もいますけど、じゃあ変えりゃいいってもんでもないんですよね、これがね。で、たくさん言葉を知ってるからいいってわけでもなくて、ラノベとかをね、割と読んでると、かっこいい、こう、なんか普段使わないような二字熟語みたいなの使ってたりするじゃないですか。なんだけど、それちょっとニュアンス違わないかいみたいなやつが割と多くて、それをやっちゃう方が逆に恥ずかしいですね。
前回のアニメの時にさ、アカシックレコードって言うんだっけ、 アカシックなんちゃら、はいはい、あれ何、あ、そういうキラキラネームみたいな言い方ってこう編集さんの方でこうやってくれっていうの、
わかんないですけど、いやもちろん両方のパターンあると思いますよ。作者が考えてで編集が OK を出すパターンもあって、で、まあ、よく見るのは例えば応募作品がね、その受賞しました、じゃあ出版しましょうって言った時にタイトルがまるで変わるパターンとかあるじゃないですか。それは多分編集の意見が入ってるんですよね。売るために、
さ、そのさ、うん、漢字をさ、ああいう風にさ、ああいう読み方するのってさ、もう完全に読み終わった時にさ、かっこ笑いじゃない？
ねえ。
だから、こう、ね、僕のこうね、関わりのあった、こう、ラノベを書いていた方々っていうのは、みんなすごいちゃんとしてた人だから、ああいう風にもしやってるとしたら、本当に、こう、リサーチの上でああいうのが受けるって分かって使ってるか、
うんうん、
編集さんから指示されて使ってるか、なのよ、
うんうんうん。そうですね。
かっちょいいと思って使ってる人は多分一人もいなかったと思うんだけど、どうなんかなと思って、あれ。
まあ、あの辺のタイトルの付け方の流行みたいなのもありますけど、結局、タイトルって、いかにその書店でパッと目にしたとき、まあ書店以外でもですけどね、その何かで目にしたときに興味を引くかどうかっていうのが結構重要で、読んでみようかなみたいな、その気を起こさせる方が当然いいわけですよ。で、そうすると。
あれか、長文系はとりあえず一段落したの？
あ、でも長文系のね、何がいいって、おそらく読めば大体の内容が把握できるところなんですよ。
なんか本当に頭の悪いタイトルだな、それ。
あ、こういう主人公がこういう感じなのね、みたいなのがなんとなくわかるじゃないですか。で、あれはね、いいことなんですよ。
うん。わかるけどさ。
例えばですよ、まあ、中身がどうかっていうのは別ですけど、例えば評価ってあったじゃないですか。氷のお菓子の評価って。あ、はいはい、あのタイトル聞いた時にどんな内容が思い浮かびます？
あ、だって僕ずっと氷菓子って読んでたもん、あれ。
でしょ？
お菓子、あ、駄菓子屋さんのやつかな、
まあ、その意味ですけどね。評価。まあ、アイスとかが評価ですよね。
しかもあれ、なんか昔表紙があんなアニメ調じゃない、ラノベじゃなかったでしょ、あれ。
うん、だから普通の
小説。もともとラノベじゃないんだよね。
うん、ラノベの扱いではないと思いますけど、うん、まあ、そこはわかんないですよ。ただ、それで、どういう話なのか、どういう人が出てきて、どういう感じなのかみたいなのはイメージできないわけですよ。
いや、僕の中で未だにだがしかしみたいなやつかなと思うけど。全然違う。
それがだから、うん、そうなっちゃうじゃないですか。でも、最近のラノベのタイトルとかだと、あれがこうしてこうなったみたいなことが書いてあるわけですよ。
断末はあれ、ちゃんと言うと何て言うんだっけ？
ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか。じゃなかったかな。
間違ってたんじゃねえの？
いやいやいや。だからそこは疑問系だからこそ、その物語がね、終わるまでは有効じゃないですか。
すでに僕の中でさ、断末っていうのをかろうじて今、パッて出たけどさ、それが何だかもうすでにもう全然わからんって。今だけだって俺の妹がどうたらこうたらってわかんねえもんな。
俺の妹がこんなに可愛いはずがないじゃなくて、わけがないじゃなくて何だったかな、という感じですよね。
でも一番可愛かったんでしょ？
いや、そうですよ。だから、半語なんですよ。半語っていうか、逆説的な言い方ですよ。可愛いわけがないっていうところを。
わけがない、ハテナだったのか？
わけがないって言ってるやつが、主人公のこの心の中でどう変わっていくかっていうか、それは可愛いと思っている心の裏返しでしょみたいなところまで一応読めるじゃないですか。うん。だから、絶対妹のことが好きなんだな、こいつっていうのは、もう見りゃわかるんですよね。そのタイトルを。だ、いいタイトルじゃないですか。
内容がわかるから積んでダラダラ長いタイトルつけるっていうのはなんかこうね、編集側が設定してる読者の IQ レベルも相当低い感じですけどね。
いや、それは
あらすじとかあんだろ、裏に。
それは言うまい。
まあ、あらすじを読むところまですらいかないのか。まずこう表紙が良くないと手にも取んないじゃない。
表紙の絵があって、そうですよ、タイトルがあって、
なおかつこう裏返しにしてあらすじを読むってとこまですらいかないぐらい激戦区なのか今。
だからもうタイトルとね、キャッチコピーが一緒になってるんですよ。
ああ。
で、キャッチコピーもそんなひねったわけじゃないんですよね。ひねったわけじゃないって言い方しちゃってますけど、一石二鳥なわけですよ。もう本屋で平積みされてる時にパッと見た時に、あ、こういう内容なんだな、じゃあ面白そうだ、買ってみようみたいなとこまで行くわけですよね。
うん、
だからまあそういう意味では、なんていうのかな、インパクトと、 中身を伝えるっていうところの研究された結果なんですけど、まあもちろん流行があるじゃないですか。だからみんながそのタイトルでふーんみたいな感じで、もうああ長いタイトルねみたいなにの意識になってきちゃったら買い時なんですよ。もう次の手を考えないと。
でももうさ、アニメ見ててもさ、ああラノベっぽいなーっていうさ、ラノベっぽいっていうのが頭の中にこうあるってことはさ、もうかなりマンネリ化してるってことじゃないの？
うん、そういうことだと思います。
なんか僕が読んでる小説って特に意図したわけじゃないけど、神さんに先立たれた老刑事とかさ、奥さんとうまくいってない主人公とか、そんなんばっかだけどな。高校生の主人公なんて全然出てこないですけど。
古典の、ね、名探偵シリーズだとか、まあ僕も最近いくつか古典を読んでるんですけど、なんていうのかな、人となりの描写はもちろんあるんですけど、奥さんがいるとかいないとかって話は全くないですよね。そういう私生活じゃないですよね。
うん、
あ、だからコロンボとかぐらいなんじゃないですか、積極的に奥さんが出てくるのって。
ああ、うちのかみさんってセリフはよく知ってるけどね、かみさん見たことないですけど。
あ、本編には出てこないですよ。
あ、
コロンボのシリーズにはかみさんがよくヒントをくれるみたいな話になってるんですけど、奥さんのビジュアル自体は分かんないですよ、出たことはないと思います。でその後奥さんだけを独立させたシリーズはあるんですよね。
あれですか、スタートリックボイジャーの艦長がやってるやつ。
あ、そうなんですか。
違うか。なんかあったような気が。
ええ。まあ、コロンボのシリーズは子供の頃よくやってたんで、親と一緒によく見てましたけど。
あれ友達がほんと好きでよく見てたけど、僕はなんかあんまりピンとこないで、カーアクションと爆発がないから見なかったのかな。
あれも、なんか古畑任三郎とかが踏襲してますけど、最初に事件が起こるシーンがあって、犯人は分かってるんですよ。
ああ、うん、いつも犯人が応援してるって言ってたよ。
ああ、で、それが、そうそう、それをコロンボがどういうふうにして、その嘘とあれを突き崩していくかっていうフォーマットですよね。
うん、まあ、なんか犯人捕まっちゃうんだけど、
うん、
犯人がボケちゃって自分で犯した犯罪すらもう忘れちゃってて、っていう回があるらしくて、その回ちょっと見たいんだよな。その回一回じゃないのかな、そういう話。
ああ、ミステリー系だと、それはやっちゃいけないパターンの一つなんじゃないですか。わかんないけど。
まあ、あんだけ長寿になってくると、さすがにそういうのがあってもいいんじゃない。
ああ、いや、それはね、パターンとしてはね、ありますからね。いや、だってね、例の漫画のバーナード・ジョー曰くの中でもやってましたけど、お注意言っていいかって話があったじゃないですか。うん、この作品は一生読まないと思うからネタバレしてもいいよって言ったら、犯人は、うん、いいかけちゃうってやつがあったじゃないですか。
僕は知らないけど、うん、なんか有名なやつなの？
めちゃめちゃ有名ですよ。エドガー・アラン・ポーの。
へ
ぇ、うん、あれは俺は子供の頃読んでるんですよ。で、全く予備知識なく子供の頃読んだ俺も首をちょっとかしげましたよ、やっぱり。じゃねえのかよ。
それがあれじゃないの？あ、最後でわかるんでしょ、それ。
ああ、もちろん。
ああ、だこの前僕が読んだ、猟奇殺人者のやつも、オチで、ああ、これ言ったら一言で終わっちゃうけど、うん、こう言わないでこう、うん、あれはかなりこうし、かなり面白い新鮮な読書体験だったから、やっぱり言っちゃダメだね。
ああ、まあ、わかりました。じゃあ、いや、まあ、それこそバーナード・ジョー曰くの土壌みたいにですね、一生その本読まないって決めれば別に好きにネタバレしていていいと思います。
多分僕がその本読んだらね、あれだね、そのオチで、あの漫画で言ってたのはこれだったのかって、途中で気づきそうだな。
あ、そうかもしれないですね。いや、でも途中で気づくんじゃないかな。どうもなんか人間技じゃありませんよ、つって書いて、どうやったんだろうって言ったら、ですって話なんで。
あ、へえ。
どうなのって
。割と禁じ手なの、それ。
まあ、長くやってるシリーズの中にちらほら混じる分には反則だよって言われて、ね、それで終わりで、別に目くじら立てる人もいないでしょうが。長編を読まされといてね、例えば1冊2冊とかって読まされてオチがそれだったら、それは怒り出すかもしれませんけど。
あ、そんな長いんだ。
いや、長くはないです。もうは短編ですからすぐ読めますよ。
タイトル言っちゃったけどいいのか。
タイトルだけ消しときましょうか。
なんかこれ編集で上からピーとか被せられんの？
やろうと思えばやりますよ。
あ、今までずっとね、削除
ああ、削除の方向でやってきました、
ね。なんか思い出せないな、あれみたいなやつがね、後で録音、うん、こうちゃんと番組で聞いてみると、パッて出てきてたりするからね。あの間実はすごい長かったり。
そうそうそう、そう。
Google で検索してたりする。
そうです。
うん、あ、思い出した。体の名前とかわかんない。
そうそう、思い出したっていうような、あの、言い方をしてる場合は、あそこに、下手すると、2、3分ぐらいの間があったと考えていただいて、そんな我々、脳の回転が早くない。
いや、ほんとだって、さ、まあ、作品のタイトルすら出てこないのにね、キャラ名なんか出てこないさ。
そうですよ。アイズさんの名前も忘れてましたからね、私。
うん。即答してたね、あれね。
でしょ、そう、
番組、うん。あれ相当、なんとかアインシュタインとかって、なんか適当なこと言ってたような気が。
そうなんですよ。まあ、それはね、あの、演出ですからね。あの、ポッドキャスト聞いてる人に、そんな思い出すまで、なんだっけとかってやってるのを聞かしてもしょうがないですから、そこはもう短縮しちゃいますけど。うん、まあ、おっさんなんで、ど忘れ。っていうか、昨日まで言ってたのに忘れちゃうなんてことは、ザラですからね。
ああ、そんなしょっちゅうですよ。その日があったことだって忘れたりするからね。
ああ、昨日の晩飯が思い出せない。
なんかアニメ、なんか無理して見てみようかな。グラブルさんでも見てみようかな。ああ、ターニャさん出てきてないらしい。
あの、送った1話を見てください。
それをね、あの、差し置いてガルパン見ちゃったけどね。なんか、
それでいいんですけど。
昔よりも、ね、あの、キャラクターをね、こう、ガルパンを一通り見終わった後に、こう、ピクシブとかで、こう、はいはい、皆さんのイラストとか二次創作見たからさ、昔より分かってる分面白いな。
ああ、そうでしょ、うん、そうなんですよ。あ、この画面の隅でこんなことやってたのかとかですね、いろいろ発見があって、何度見ても面白いんですよ。
あとなんか、あれだね、前はこう、特に戦車の、こう、CG のやつとかも、うん、あ、戦車だな、CG だな、ぐらいしか思わなかったけど、結構頑張ってますね、あれ。CG 描写。
いやー、相当頑張ってましたよ。だから頑張りすぎなんだって、あれ。ね、劇場版でも、の時も言いましたけど、劇場版の戦車の動かし、特にあの、最初の初動の時の重量物が動き始めるみたいな描写とかもすごい頑張ってるんで、本当にね、こだわりがあって作ってるのはよくわかる。
ガルパンはあれか、新作やるけど、カンコレはどうですかね、カンコレさんは。カンコレさん相変わらずやってるみたいですけど、僕はもう出勤全然してないですからね。
どっちの話かねとか思いましたけど、アニメももしかしたら次やるかもしれませんもんね。
テレビ？
カンコレ。うん。まだまだユーザー的にはいけるんじゃないのとは思われてんじゃないかな、わかんないけど。カンコレに関してはまあ、どうなんでしょうね。あの、まあうちのポッドキャスト、イベントのたびに一応カンコレの話題でね、やってますから、やってるんだけど、それを、その、毎回やって好評なのかとかもよくわかってないんで。
なんかね、ほんと誰が聞いてんだろうねっていう。
まあ、ゲームで言うとね、一応、やりましょうかっていう話をしてるのがあるのはあるんですよね。最近、もう、サービス終了ということで話題になりました。
あ、その回、それ、でもなんか話すことあります？
いや、マルトさんがもう、思う存分話してくださいよ。もう終わるんだし。
もう存分やりますか、うん、今回それにするじゃん。さっきやったことだし。
いや、次回にしましょうよ。ああ。うん。それはもう、専用枠を取った方がいいですよ。
ああ、そうですか。
いや、で、今回は何をやりますって言った時に、この間丸さんから提案があったやつを、まあ、あとはごしょごしょやって、まあ今回はお茶を濁すっていう、お茶濁してどうすんだよっていうのでどうでしょうっていうところですよね。
睡眠ね。
睡眠ね。
安らかな睡眠特集ね。
はいはい。うん、まあ確かに、ね、獣フレンズ。
せっかくアニメと全く関係ない話題を提示してるのに、もう延々アニメの話してるというね。
で、いや、だからこそさっきあの、獣フレンズを見たっていうのを導入で話したわけですよ。
そうか。あそこがワンちゃんだったんだな。あそこで、それだけよかったんだな、話。
そう。で、眠くなりましたって話したんですけど、あれは、まあいいんですよ。心地よい方の。だから、あれ、なんだろう、物語の組み立てじゃないな。なんていうのかな。裏にこう、いろいろ謎があって、世界観がどうのこうのとかっていう、いろんな考察をされてる方がね、いるみたいなんですけど、それとはまた別個に、映像を見て、安らかな気持ちになるっていう効果は確実にあると思うんですよ。だから BGM 見た
ら、ちょっといいですか。獣フレンズのアニメ見ましたって言って、うん、 すごい安らかな気持ちで眠くなりましたって言って、好意的に撮ってくれますかね。
いや、まあ、そこは好意的に。
真剣味が足りないみたいなこと言われてる。そうです。
いや、それは失礼いたしましたっていう。いや、決して不快な気持ちなわけではないですから。つまんないとか言ってるわけじゃなくて。
あんな感じでずっと続いていくのかね。
うん。狼さんとか出てきましたけどね。うん、よかったですよ。
一話それ。
で、分かったことは、なんか本編が終わった後に、まあ、いわゆる C パートみたいなのがあるんですよ。
うん。
ちょろちょろっと。で、そこには出てくるのが、何々なのだって話をする子が出てくるんですけど、あれって多分主人公たち追いかけてきてるんですね。なんか後から追っかけてきて、その今回の訪問地みたいなとこに時間差で来てるみたいなニュアンスっぽいんですよ、ね。
あなたが見た回は何話なのよ。
今回見たのは9話と10話でした。
そんな、全部で何話なのあれ。12、13話
だと思いますけど、僕が見たのはだから1話と、ん ?2 話見てないのか ?1 話見て、あと5話だか6話を見て、で9、10と見て、で最終回は見てるんですよ。
あ、結構見てんだね。
ああ、そう、そうなんです。で、もう一個気がついたことがあって、あれのレンダリングって、まあ、CG が、まあ、低予算とかいろいろ言われてますけど、あれってね、影ついてんですよ。
はあ、
ただ、あの影は、影としてレンダリングしてんじゃねえなっていうのが分かりました。
あ、その濃い色をペイントしてんの？
あ、そうそうそう。
テクスチャーで貼ってんの？
うん、顔とか体にテクスチャーで貼り付けてて、光源がどうだろうと関係なく、その影になってる。
あ、まあね、なんか、リアルな影ついてるのって CG の、アニメ調の CG のやつって、かなり違和感ありますからね。
そうで体が振り向いたりすると影の部分は動くじゃないですか。動くっていうか同じ位置にあるんですよね。体の角度が変わると、うん、要するに落ちる位置は変わってくるじゃないですか。だから影がねチロチロ動かない分自然に見れるんですよ。違和感がない。
まあなんかの機会があればAmazon プライムで無料放送とかやってくれれば見るか。
そう、
ね、見る手段がないんでもどうにもなんないですわ。
まあそのうちどっかでなんかやるでしょう。キッドステーションとか
キッズステーションっぽいですけどね。キッズステーション昔からなんか CG のおかしな番組よくやってたからな。
そうですね。絶対やるよとか思って。だから そしたらまた電話取って、改めて見てみようかなっていう。うん、いや、ほんとね、毎回、まあ、ゲストキャラって言ったら変ですけど、いろんな動物たちがね、パンパンパンパン出てくるんですよ。
う
ん。で、みんな可愛いんでね。いや、いいんじゃないでしょうか。
まあ、あれはもうほら。なんとか、後の評判をもう知ってる後だからさ。
ええ。
多少のこう、って思っても頑張って見る気にはなるけど、初回で1話でこうね、続きをこうずっと見続けていこうっていう、なかなか難しいと思うんだけどな、うん、現にほぼ周りのやつは1話で、
あ、そうです
ね。と思ってたからな、っていうコメントしてたよ。その後どうなったかわかんないけど。
あれが見れるんだと、今期で言うと、フレームアームズガールは普通に見れると思いますよ。僕は、全く同じ系統だとは言わないですけど、フレームアームズガールズ、フレームアームズガールの、なんか、優しい感じっていうんですかね。優しい世界みたいな。ああいう、なんか、でも主人公がそんなにその、あの子たちに全てを捧げるみたいな、そういう熱血でもないんで、うん、意外と距離を取ってるっていうのもとちょっと違うんだけど、興味ないっていうのとも違うんですよ。ただ、
必ず1話に次1人増えてんの？
まあ、どっかで止まるとは思いますけど。で、最新話まだ見てないんで。うん。あれ、あの世界観つうか、あの描き方はいいですよ。ああいう系統があるのは、いいことだと思います。個人的にはフレームアームズガールは結構気に入って見てるんで。
今期のアニメは本当になんだろうな。僕の考えた桜クエストっつう、近年稀に見るおかしな方向に僕進んでるからな。アニメ見てないで勝手に妄想してるっていう。
その妄想もなんかあれじゃないですか。取り留めがないから、第三者から聞くと、その頭の中にそんな骨格がないものを延々とこの脈絡ないものを聞かされてるっていう、その感じって、夢の話を聞かされてるのと同じですよね。で、 まあ、この、今回のテーマのね、睡眠っていうあれで言うと、人に夢の話を延々聞かせるのは、まあ、良くないっていうことで、昔唐沢俊一だったかな、兄弟のネタで、能天気教養図鑑っていう漫画があるんですけど、ご存知ですかね。
知らない。
ああ、今度ちょっと貸すから読んでみてください。これ何が面白いかっていうと、テーマ、まあうちのポッドキャストはまあどっちかちょっと方向性決まってるっつうか、アニメのオタク系って決まってますけど、それはね、雑学系なんですよ、どっちかっていうと。で、テーマを手探りでやってる間に連載が終わっちゃったみたいなニュアンスなんですよね。で、いろんなことやるんです。で、最初に、まあ夢の話が、最初っていうか夢の話もあるんですけど、例えばその、獣の肉、下手者の肉を食いに行くみたいなエピソードの回があって、うん、今だとテレビとかでもね、たまに紹介されてますけど、いわゆる獣の肉を売ってる専門店みたいなのがまああるんで、まあ昔からあるんですけど、うん、そういうところに行って買ってきたのを今からこれを料理して食べますみたいなことをやってみたりとかいろいろやってるんですよ。
食べに行くんじゃなくて材料買いに行って自分で
食べてる。自分で料理。そうそうそう。
ああ、それは結構難しいな。
ええー。で、あとはね、小泉八雲の階段のエピソードとか持ってきたりとか、なんかいろいろやってるんで、面白いのは面白いんですけど、その中の一つとして、夢の話が、夢をね、取り上げてる、夢をテーマにしてるわけじゃなくて、なんか、そういう回があって、うん、まあ、とにかくね、脈絡がない話を延々聞かされるのが、どれだけ苦痛かって話をするわけですよ。うん、で、そういう時には、そのお前の見た夢っていうのは、お前が自分のその何に対してそのコンプレックスを抱いてるからだみたいなことを言って、もうとにかくそれに結びつけて反論してると相手は黙るようになりますみたいなことを言ったりとかして、
うん、僕の夢のこう印象って脳みその中でこういらん情報をデフラグしてるこう断片的なものを見てるっていう、
なるほど、
イメージなんだけど、
はいはい、まあいろんな解釈はありますし、夢占いみたいなのもね、当然ありますけど。なん
で今日見たあれですか、こう、あなたの書いた小説の小説が実写映画化になるっていう夢を僕今日見ましたけど、なんか何のコンプレックスなんですか、これは。
わかんないですけど、なるといいねっていう話じゃないですか。うん。で、いや、いいんです。夢の話をするっていうのは別にいいんです。そういう夢を見ましたっていう一言で済む場合は別にいいと思うんですよ。ああ、なるほどねってわかりますから、その聞いた方も。うん、ただそれを、
そうそうそう。一から話し出すと、だってもうどうにもなんないじゃんよ。
そうなんで、あれがこうなって、ああなって、みたいな話をされると困るわけですよ、聞いてる方も。うんうん、だそういうのはやめようねって。だから、こうしてああなって、こうなって、こういう夢を見たんだよっていうぐらいなら別にいいですけど。なんで、その漫画を僕は学生時代に読んでんですよ。もう相当昔の漫画なんで、25年ぐらい前の漫画だと思うんですけど。で、その漫画を読んで、要するに人にそういう脈絡のない話を延々聞かせるのは、やめようっていう教訓が俺の中に入ってるんですよ。
で、その脈絡のない夢の話するけどさ、
ええ、
僕ね、まあ、何回もよく見る映画、見る夢っていうのがあるってさ、
あ、はいはいはい、
その中の一つでさ、車を複数台所有してる夢なんだよね。
おお、それは願望じゃないですか、単なる。
また、おそらく願望なんだけど、この夢共通点があって、
ほう、
今日は、じゃあ、こう、ランボルギーニ、ミューラーで行くかって行くじゃない？いつの間にかね、自転車になってんだよ。
いつの間にかって。
これが現実か。必ずその手の夢のね、
こっちが。
最後はね、必ず自転車になってんだ、いつの間にか。
あ、そういう話は面白いです。そういう夢の話なら別にいいです。あ、そうです
ね。あと昔うちにね、フィアットがあった時はよくブレーキ効かないで突っ込む夢見たけどね。あの車、とにかくブレーキ効かなかったからね。
それは怖い。
ようやく最近見なくなったけどね。ほんとブレーキ効かないで、お釜掘り夢をよく見ましたよ、昔。
ああ、それは、ちゅうか、丸さんの場合は、割とその、夢でイメージする内容っていうのが、あ、こういう心理の発露なんじゃないのみたいな、そういうこう、想像がつきやすい具体的な夢ですよね。
はあ、
僕はそんな、これって何の心理の裏返しなんだみたいなのがよくわからないケースの方が多いですよ。だから、よく。
あとあれですよ、未だに、最近でもここ数ヶ月見てないけど、子供の頃からよく見る夢で、ね、電車に乗ってて、帰ってこれない夢。
うん、 それもなんか
ずっと電車に乗ってんだよ。ずっと電車に乗ってて、家に帰ろうとしてるんだけど、駅から出られないとか、電車間違えたとかで、とにかく帰れないって。で、僕の中では、あれは帰った時が僕が死ぬ時だと思う。
ああ、
深い。なんか、そんなようなイメージ。
なんか、人生に迷ってるような感じの、夢判断とかです
ね。これよく見るよ、ほんと。
それ、俺、こういう、なんていうのかな、固定されたイメージの夢ってのはないのと、あとよく、その、追い詰められてる時に追いかけられる夢を見るとかなんか聞くじゃないですか。そういうのもないんですよ。
あ、おとといありました。何かをやらかして、
うん、
まあなんか殺人だか窃盗だかわかんないけど、なんか犯罪をしたらしいんだ、僕が、で、普通のその辺の人と会話をしてても、あ、ここでなんか、まずいことやったら捕まっちゃうみたいなところでビクビクしてる夢。
うん。
久々に起きて、ああ、夢でよかったって思った。
いや、
大体はずっと寝ていたいと思うんだけどね。
そういう、そこまでなんか具体的だったら、ね、どういう今心理状態にあるのかみたいなのがすごく推測しやすそうですけどね。まあ最近は本当に眠くなった時に寝るみたいな生活をしてて、で、しかも Kindle を買ったじゃないですか。で、Kindle で何がいいって、今まで本を例えば読むぞ、寝るときに本を読むぞって言ったときにも明かりをつけてないと読めないじゃないですか。で、明かりを消して寝るっていうことは必ずしないと寝れないので、あ、落ちる、あ、もう寝たって言って、例えば何分か寝てるんだと思うんですけど、で、はっと起きて、あ、寝るんだから消さなきゃ、みたいなことは必ずやってたんですよ。でも、Kindle だと、明かりつけなくても別、布団の中で読めるじゃないですか。
それ、その、Kindle って、それカラーのやつですよね。
うん、カラーです。
あれってスマホみたいに全部光んの？
サイド落としてますよ、俺。例のブルーシェードとかいうやつで、ブルーライトをカットして、なんか、すごい茶色っぽい画面にできるじゃないですか、夜は。あれを手動でオンオフしてるんですよ、俺。
うちの Kindle って、いわゆる Kindle Fire って。
ペーパーでしょ？
うん、Kindle Fire。
Kindle ペーパーはあれだって自然光がないと読めないじゃないですか。バックライトない。
いや、一応バックライトあるんだけど。
バックライトっていうか、
間接照明的というかね、とてもちょっと電気消してみようって気にはなんない感じですよ。
でしょ？だから、それ、うん、それじゃなくて、バックライトのある、ちゃんとした、いわゆる iPad みたいなやつですよ。
電気つけたら目疲れないですか？
いや、だから、サイドをすごく落としてるんですよ。暗くてもいいように。で、そうすると、もう吸い込まれるように寝ちゃうわけですよ。
なんで。それがあなたの、こう、安眠に対する、こう、工夫なわけ。
まあ、っていうかですね、これがね、例えば普通の朝起きて会社に行きます、学校に行きます、みたいな人が、夜中にそんなことやって、そのプラスになるかどうかわかんないですよ。僕なんかは、その、いつ寝てもいい人間だから、そういうこと やれてるわけですよ。
うん。
うん、で、いつ寝で、本当に眠くなった時に自然に寝るっていうことをやってるおかげで、まあ、ある程度のサイクルはあるんですけど、
うん、
おかげで夢を見ないんですよ。見てるかもしれないけど忘れるっていう。
だって夢ってなんか全然覚えてないタイプの人とかいるもんね。
そうですね。で、話に聞くと、夢日記ってやつですか？昔から言われている都市伝説なのか本当なのかわかんないけど、見た夢を覚えているうちにノートに書き留めるってことをやってると、旦那精神が壊れていくみたいな。
あ、そうなの？一時期やってたことあります
か？あ、マジで。そうですか、う
ん。だからこんなになってんのか？
わかんないですけど。
眠いんだけど寝れないってことが僕すごい多いんで。
ああ。寝なきゃいけない時に寝れないっていうのは僕もありますけどね。
その安眠に対する工夫はいろいろ今までやってたんですけどね。
ええ。
なんか、ステレオで、昔はね、うん、海の音、
ああ、はいはい。
海の音をこう CD 買ってきて、海の音とか川の音とかだけ入ってる CD ってあるんで、あれでこうね、海の音、そこそこの音量で流してさ、
うん、
って聞いてたんだけど、それダメで、
うん、
で、近年までやってたのが、電車の中の音、
ガタンガタンっていうと、はいはいはい、電車の中って不思議とよく眠れますからね。
あの音を流して耳栓をして寝るの。
なるほど、なるほど。ああ、本当に電車の中の感覚だな。
あの外部の音を消すために音を出すってやり、言ってる意味わかる？
はい、わかります。
外の騒音を消すために、わざと、こう、うん、電車の音とか打ちかけとくっていう。
うん、
で、でもね、それで、
寝台列車かなんかの、こう、車内の音なんですよ。
うん。
で、横浜駅に入るアナウンス入ってんの。それが何時間に一回ループで聞いてると、ね、間もなく横浜駅なぎなぎですっていうのがね、あれがね、気になるようになっちゃって最近。
お
で、今やってんのが、旅客機の中の音。
ゴー。
これ、うん、ゴーってやつ。あれ、これでいいですよ。
それは、あまあ音量にもやりますけど、うるさくないですか、うん、
いや、もうだって、ずっと、旅客機のジェット音じゃないですよ。
あ、もう、うん、室内、機内の音でしょ、うん、それでも結構ゴーって音しますからね。いや、そもそも、僕はあれなんです。電車に乗るときに、いわゆるノイズキャンセリングヘッドホン使って
る
んですよ。
あれって全く聞こえなくなるの？
ゴーゴーとかザーとかいう音がだいぶ軽減されるんですよ。で、で、それって、もともと、BOSEが作ってたんですよね。で、BOSEのやつを使ってたんですよ。あれ性能いいんで。まあ、その代わり結構しますけどね、値段的には。でね、それってもともと飛行機で、まあ、いわゆる、その、何時間も、その、海外出張するような人用に作ってるんですよ。
うん。
だから、ある意味飛行機の音に最適化されてるんですよ、あれ。
へ
うん、で、まあ、僕自身は飛行機に乗る機会がそんなしょっちゅうあるわけじゃないんですけど、飛行機に乗るときにも使ってますよ。で、あとは新幹線とか。
おーって音がそんな耳障りですかね。
あのね、その音に負けないように音量を出して音楽を聴こうとすると、結局音量がでかくなっちゃうんですけど、
うん、
その雑音が何パー、例えば半分とかにでもなったら、音量は下げられるんですよ。うん、ノイズキャンセリングヘッドホンのいいところはそこで、それで耳に負担を、まあ、できる限り減らすっていう方向ですね。
僕は、そう、機械の一定の音っていうのはほぼ気にならないんで。
あ、もちろん、その、音楽を聴くっていう目的がなければですよ。その、飛行機の中で、その、何時間か耐えろみたいな別にいいんですけど、まあ、しかも国内線の1時間半ぐらいだったら別になんてことないですよ。
耳栓とかしないの？
耳栓は、僕も寝るときに耳栓してた時期もありますけど。
今まで、ね、ダイソーとかの100円屋さんで買ってたイヤーウィスパーみたいな耳栓。
黄色くてスポンジみたいなやつでしょ、
うん、うん。あれ、一回しばらく使ってたんだけど、なんだろうな、耳の中から黄色い液が出るようになって。
なんだそれ。
うん、多分ね、耳、黄色い液で検索すると出てくると思うけどね。
人
間が、こんなに綺麗な色した蛍光な黄色を作れるなんてすごいっていう感じなんだけどね、ものすごい臭いの。
マルトさんっていわゆる耳垢って湿ってるタイプとパソコン。
あれ耳垢じゃなくて多分ね、海とかそういうタイプだと思うな。だそういう中耳炎みたいなのかかったから、一回その耳鼻科に行ってさ、でそういうタイプの耳栓使わなくなって、次はこれなんて言えばいいんですか？うちのツイッターにも書いたけどさ、キノコの傘が重なってるみたいな。
プラグ状のやつですね。
これをまたしばらく使ってたんだけど、こう、もげましてね。先っぽだけ耳の中に残るって結構恐怖でした。これどうやって取りゃいいんだって。
耳セットかなんかで取ったんですか？
うん、耳かきが入るスペースをなんとか耳引っ張って、こう。なんとか、もう割と簡単に取れたからよかったんだけど。
怖え。
このタイプも、だからウィアーウィスパーみたいなタイプだと中耳炎になるし、このタイプだと、こう、もげるっていうのが発覚したんで、なんかねえかなと思って、この前ね、こう、いろいろ探してね、
うん、
まあ今決定打になってるのはね、モルデックスっていう耳栓、モルデックス6870っていうね。
はい。
割とまあ、ウィアーウィスパー系なんだけど、
いい、
これがすごい。うちでかなりステレオをちょっとでかいかなぐらいの音量にしてね、これすんとね、全く聞こえなくなる。
あ、本当に？
うん。
まあ、さっきから話を聞いてて思うのはですね、
うん、
結局耳栓って密閉度が高いかどうかで音の聞こえ方が変わるわけじゃないですか。
うん。
そうすると、聞こえないってことは密閉度が高いってことだから、やっぱり、中耳炎とかなるリスク高いんじゃないの？
いやでもあれだね、今んとここれ今使いってから1週間ぐらい経ってますけど、中耳炎になる感じもないね。
そりゃなんかね、 耳の穴、例えば傷ついてるとかなんかのあれで雑菌が入ってて、ちょうどその密閉度で中がムシムシした状態だと例えばなりやすいとか、今例えば空気乾燥してるから大丈夫だけど、
そうなのかな、うん、一回その中ね耳鼻科に行って直して、でほとぼりが冷めた頃に、うん、もう大丈夫かな使ってみるかって言ったら、もうすぐ次の日になったんで、
あ、
うん、
あ、
このタイプもうダメだって思ったんだけど、やっぱどうやらね100円ショップで売ってるやつとこのね、ちゃんとしたメーカー品はだいぶ違うっぽいな。
ああ、何の役、ああ、なるほど。その黄色い液が出るってやつは、例えば、その、イヤーウィスパーに近づけようと思って、黄色を着色してるとかっていうニュアンスなんじゃないの？
いやいや、そういう着色量じゃないんだけど、でも42円ですよ、このモルテックスって。
それはね、やめた方がいい。で、あともう一個あるのは、スポンジだと、表面積が、広いわけですよ。要するに雑菌が繁殖しやすいんだと思うんですけど、例えばツルツルの素材、表面が少なくともツルツルだったら、そういうリスクは低いかもしれませんよね。
なんかね、こう、耳栓、ね、あの、イヤーウィスパーとかもそうだけどさ、
ええ、
あの、耳栓をして、人の声は聞こえますとかっていうのが売りなんだよね。
聞こえなくていいと。
そう、逆なんだよ。僕は人の声だけ聞きたくないんだよ。一番耳障りな人の声なんだからさ。だから人の声が聞こえないやつ出せっつったら今の決定だから、いろいろ買って、一番最初に開けて使ったのが決定だったんで、これびっくりするぐらい聞こえなくなるんで、
これは一回俺も試してみたいですね。
うん、あのヨドバシカメラでね、42円で送料無料なんだけど、さすがに42円で送料無料で送ってもらうのはこれはちょっとと思っていろいろまとめ買いましたけど、こんなことやったらヨドバシカメラも潰れるぞ。
アマゾンだったらあれですよね、合わせ買い対象ってやつですよね。
あ、でもプライム会員だったら送料無料じゃないですか。
まあね、
うん、
あ、なるほどね。じゃあまあちょっとそれ俺も試してみますよ。うん、っていうのはまあそんな最近気にならないですけど、たまにあのアパートの他の住人の悲し声で目を覚ましてしまう、まあ、あの性格質が不規則な方が悪いっていうあれなので、別に文句も言えないんですが、あるのでね。
なんかほんとこう耳のところにスイッチみたいなのがあってさ、これを切ったらもう聞こえないみたいなのがあればいいんですけどね。
僕は自分の書いた小説の中でって、あの、まあ、公開してるあの例の小説じゃないですけど、
うん、
うん、あの個人用のフィールド発生器みたいなやつがあったらいいなと思って、そういうのを出したことありますけど。
どんだけ内向的なんだって感じ。
いや、だから飛行機に乗ってる時にそのフィールドをオンにすると、もう騒音も聞こえないし、話しかけられてもわからないみたいな。だから中でどんな、例えば携帯ゲーム機とかやってても、自分のフィールドの中だったら大丈夫なわけですよ。
なんかマルチタスクができないロボットみたいだな。
そういうフィールドができたらいいな。集中
してるときは耳の機能が使えないっていう。
もう、いや、でね、なんていうのかな。もう一個解決策っていうか、あったらいいなと思うのは、最近ようやくそれに近くなってきたんですけど、そのさっきのノイズキャンセリングヘッドホンですよ。
ええ。
うん。で、これがね、俺が最初に買った結構するやつ、BOSEのやつなんですけど、あれは普通の密閉型ヘッドホンなんですよ。
うん、
頭から被る大きい、被るって言ったら変ですけど、装着する割と大型のやつ、
あのいわゆる昔ながらのやつね。
そうですね。で、密閉度高いんで、それを被るだけでも相当その外で歩く分には騒音が軽減される。
あれさ、こう昔ながらのそういう密閉型のやつって、まず耳が蒸れるのと、上のさ、こう頭の上にこうなんつうのバンドっつうんですか、なんか、
はいはいはいはい、髪型がね。
あそこがさ、もう朝さ、起きるとさ、あそこすごい暑くてさ、これは髪質にも良くねえんじゃねえかって恐怖を若干感じるから、
そうなん
です。できれば使いたくないな、あれ。
あのタイプはね、何がいいっていうとね、真冬に使うとイヤーウォーマーの代わりにもなるんですよ。だから耳が痛いってことがないっていうのが利点の一つ。
で、まあ、冬にしか使えません。そう、カナル型のそういうノイズキャンセリングみたいなのはないんですか？
まあその話なんですよ。でね、で丸さんがさっき言ったように夏は蒸れると。でね、僕は去年夏場というか、夏から秋にかけて外散歩 しながらそのヘッドホンかけて歩き回るってことをやってたんです
よ。よくヘッドホンして歩き回れんな。おっかなくないの？
でね、そのもうさすがにね、去年それでね、歩き回っててね、帰ってきたらその出た汗がヘッドホンのそのスポンジのところに染み込んで変な匂いがするようになってしまって、ね、でちょうど
洗濯できないもんね、あれ。
ちょうどそのヘッド、あのパッドのところは予備を俺も買って持ってたんですよ。だからそれは付け替えて事なきを得たんですけど、あのこれだったらもうダメだな夏場はと思って、で最近ねノイズキャンセル、キャンセリングヘッドホンって各メーカーから何種類か出てるんですよ、うん、でソニーのやつが割と、う
ん、あの根本的な話になっちゃうけどさ、うん、表出るときにヘッドホンとかしない方がいいと思いますけど
まあしない方がいいんですけど、あのポッドキャスト聞いたりとかね、電車乗ってる間に音楽聞いたりとかはするんですよ、
うん、うん、
で僕は歩きスマホはしないようにはしてますよ。歩きスマホしてヘッドホンしてたらもう自殺願望者としか思えないですけど、
歩きヘッドホンは条例違反じゃないんだ。
一応大丈夫だと思いますけどね。で、あとノイズキャンセリングヘッドホンをしてると何がいいかのもう一つは、あのさっき言ったように音量を必要以上に上げなくても済むってことは、周りの音も割と聞こえるんですよ。
周りの音が聞こえなくなる機能じゃないのそれ。
いやだからさっき言ったように、ていうか全部の音が聞こえないと本当はいいなと思うんですけど、それは、うん、あのできないっていうか建前上もできないじゃないですか。だからやっぱりね、周りの音はそれなりに聞こえるんですよ。全体のレベルが下がるだけで。
周りの音を聞こえなくしてくれよ。
いや本当にその機能があるといいなと俺も思いますけどね。でね、そのさっき丸さんが言ってたカナル型でノイズキャンセリングはないのかって話あったじゃないですか。あるんですよ、
うん、
うん、でそれをねソニーのやつが割と手頃な値段で売ってたんで、じゃあこれを試してみるかと思って最近それ使ってるんですよ、
うん、いい感じ。
ね、正直に言うとアマゾンのレビューとかで性能がなかなかいい感じですとかって言ってる人いるんで、あそうかと思って買ったんですが、うん、ノイズキャンセリングの能力に関しては BOSE の方が全然上です。やっぱり高いだけのことはあるなんですけど、多少は軽減してくれるからまだないよりマシぐらいな感じ。
どっかにマイクかなんかがついてて、それで集音してんの？うん、
その通りです。そのカナル型のイヤホンの耳に差し込むところにマイクがついてるんですよ。
あ、なんかある程度大型の方のが機能が高そうな気がするな。こんなちっちゃいのに、そんなマイクとスピーカーがついてるのか。うん、
で、もう一つは、そのマイクで拾ったそのノイズを、要するに回路を通して処理しないといけないじゃないですか。
うん
うん、でその処理をする部分っていうのは、Bluetooth の発信機のある発信機っていうか受信機のある、まあ、となんだろう、胸にクリップでつける小さいタイプのやつがあるんですよ。その機械を、持ってないといけないんですよ。
いやー、もうヘッドホンじゃなくて本当になんかもう瞬時にこうね、周りの音をこうシャットダウンするみたいな、こういう装置を1万円以下に出してくんないかな。
あのさっき言った俺の SF の中で使ったパーソナルフィールドみたいなやつが実現すれば、それは寝るときに使えばいいんですよ。歩くときは危険ですけど、寝るときにはもう本当にどんな騒音の中だろうが眠れますよ。でそれに近いことがノイズキャンセリングヘッドホンが進歩すればできるなと思うわけなんですけど、現状だと結局本体別なんですよ。電池が入っているその本体っていうのを、これがね、どのぐらいの大きさって言えばいいのかな。長さはね、6、7センチぐらいで、太さが、まあ、直径だいたい1、2センチぐらいのデバイスを持って歩かないといけないんですよ。で、そいつとヘッドホンを組み合わせないといけないから、寝るときにつけるのはちょっと難しいんですけど、だから将来的にですよ、電池がめちゃめちゃ、すごい豆粒みたいなんだけど、電池がめちゃめちゃ持ちますっていうのが開発されたら、その耳につける部分だけで済むようになるんですよ。で今それに近いデバイスできてるじゃないですか、あれはどこが出したんでしたっけ、 iPhone かなんかのでしたっけ
耳からうどんが出てるやつ、
そうそう、それそれそれ。だからあれが理想に近い、あれがノイズキャンセリングの機能がついてれば耳栓として使えるんですよ。
見た目が悪すぎだろあれ
そうだからね、もうちょっとなんですよ、耳かき式でいいんだっていう。どこに電池を逃がすか、電池の容量と性能がどうなのかっていうところと、あとマイクを仕込んで、その、信号を処理する回路を組み込まないといけないんですけど、ノイズキャンセリングの、発展系で、その、なんだろう、能動的耳栓みたいなやつはもう少しなんですよ、だから、時代的に。もうちょっと技術進歩して
くる。音が、こう、音を耳にこう入れない。耳栓みたいなやつっていうのは、なんか法律的に作っちゃいけないんですかね。要するに、ほら、なんかよくさ、全然聞こえない耳栓をしたいんだけどっていうとさ、そのなんか、危険だからとかってさ、言う人いるんだけどさ。
それは開発したら家や
もう今の、あれですよ、僕の愛用してるね、うん、例の耳栓だって、多分もう、緊急なんたら音なんて全く聞こえないですよ、あれ。
あ、それはでもいいな、それ。
いやー、ほんと騒音のない世界に行きたいですわ。
そうですね。静かなところに暮らしたいですね。だから次引っ越す機会があったら、なるべくそういう道路の間際とかにしないようにしようっていう。もうね、道路の音はもううんざりですよ、私は。
結構聞こえるもんね、こうスカイプやっててもね。
そうなんですよね。
まあでもあれじゃん、なんか表が騒がしいとつったら、向かいの家が火事だったことあったじゃん。
ありましたね。
聞こえ、生でと多少聞こえた方がいいような気がするな。
うーとかでサイレンが鳴ったら、なんか次々うちの前で止まっていくぞみたいな話。
なかなかないですけどね、こう、電話中に前がかじって。
だから うちのあの窓のすぐ下のところに、なんだろう、対策本部みたいなやつができましたからね。登り旗が立ってましたよ。あ、ここが。
あ、そんなのつくんだ。あれ、そんなに盛大な火事だったっけ？
いや、ぼやです。
よくそんな、あれだね。これから回転するっていう人がいないところがぼやで済んだね。誰が通報したんだ？
わかんない。気がついたらなんか、なってましたから。
火災報知。こんな大騒ぎしてるまで気づかない人が目の前にいるっていうのにさ。
まあ、あの時プランも作ってましたから。プランも作って、しかもマルトさんと話してたんじゃないですか。確か。なんかおかしいぞって話。窓外見たら、うん、なんか消防車が集まってましたっていう。はい、ということで、まあ、夢、安眠、そして騒音というようなテーマでお送りしてまいりましたが、
お疲れ様でした。したらいい
本当にもう、まあ、終わり方ではいつも悩みますけどね。
じゃあ、まあ、こんなとこでって。
そうですね。はい。じゃあ、皆様も、良い睡眠を。
それ何？毎回なんか、終わるときに何か言おうとしてんの？前回もそうだったけど。
いやいやいやいや、別に。なんか終わり。
じゃあでいいんじゃないの？
そうですね。いや。ではおやすみなさいませ。
ああ、おやすみなさいませ。はい。